Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南ユメレディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59局ネットでお届けをしてまいります。さあ、というわけで今日のゲストなんですけれども、番組はずっとこのアーティストにフォーカスをして新譜が出るたびに、お声掛けをさせていただいておりました。今回も例に漏れずですね、リリースと同時にお越しをいただいております。今日のゲスト、この方です。
神楽サティです。
神楽サティ、The best variety of the music of tomorrow.東京ライブへようこそ。今日のゲスト、神楽サティさんです。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お元気でいらっしゃいますか？
元気にしてました。
なんかしてました。あれ
してますよ。
何がありました？
なんでえ、おかしかったですか？
今、いやいやいや、半年ぶりぐらいにご登場いただきまして。
確かに、そうです
ね、ありがとうございます。いつもなんかね、まあ、何回か飲みに行かせていただいたりとか、はい、まあ、神楽さんあんま飲まないんですけど、うん、あんまり飲まないですよね。
飲まないです、
ね、飲まないです。で、ツイッター上ではもう日常的に見ています。
ありがとうございます。私こそ見てます。
ありがとうございます。
拝見してます。
なんか、いきなりこんなトークあれですけど、これ SNS 上で見る人格と、はい、実際に会った時の人格って結構差がありません？なんか誰でもそうだ。
私ですか？
いや、みんな
ダメですかね。ああ、みんな
みんな
一般的な、
なんかそんな暗い人だと思わなかったっていう人もいれば、
うんうんうんうん、
なんかそんな明るい人と思わなかったみたいな人もいて、
あ、わかりますね。
なんか難しいですよね。その僕のただサティさんと普通にこうやって喋った時は、
はい、
すごく落ち着いた感じの、なんていうの、引っ込み思案な人だなって思う時があるんですけど、はいはい、ツイッターだと結構ねズバッと言う時もあったりとか。面白いなと思いますけど。
ダメですね。
いやいやいやいや、どっちが本当とかじゃないと思うんですよ。でも実際両方あると思う。
内面が出てしまうんじゃないですか。その人によって、その対面する人によっては、うん、まあ見せてる顔が違う部分もあれば。
あ、なるほど。
まあ、SNS ってもう この意見を一方的に言う、
まあ、みんなに向けてバーンとやるときですよね。
私あんまりみんなに向けてる意識がなかったから。
本当に。じゃあつぶやき
ダメなんでしょうね。
いやいやいやいやいや。でもなんか、あ、まあ、うん、でも僕どっちかというと聞いて聞いてっていう方で書くので。
なるほど、なるほど。
そっか、そういう考え方の違いもあるかもしれないですね。
そうですね、最初の方はなんかみんな見てると思って、
うん、
あんまりなんかこういうことつぶやいたらいけないかなとか考えてしまってたんですけど、最近あんまり考えないで、
あらあら
深夜とかに誰も見てないだろうっていう意識でつぶやいちゃったりしてるから良くないですね。
そしたらもうこうやってよくわからん DJ が見てるみたいなことが起こるわけですよ。
言われますもん、よく。なんか深夜のツイートをすごい見てますみたいな。やばいみたいな。
いや、本当に本当に、むしろあんまり言わない方がいいかなって今ちょっと思いました。これでサティさんこれでやめてしまうとみんなのエンターテインメントを奪ってしまうことになるので。
いや、でもなんかみんな意外と好意的に見てくれる人が意外と多くて、
もっと言えって思う時ありますもん。うん、
まあだから、うん、微妙な心境です。
なんか僕自身もシンガーソングライターとか、あの音楽業界に結構あの近いところで仕事をしているとはいえ、音楽人ではないので、
はい、
言えること言えないことが結構あったりとかして、そうするとこう神楽さんのやつをこうリツイートしてしまいたくなったりするわけですよね。
間違いない、しない方がいいですよ。それは敵を作る。
なるほどね。っていうぐらいですね、僕とサティさんは非常にこう気持ち的にも、親しい、まあ、アーティストと DJ なわけでございます。で、そもそも僕多分サティさんを最初にね、発見をしたの、発見したというか初めて知ったのは YouTube 上で、
うんうんうん、
あれは何だったかな、こうスマホの画面をこう、
はい、抱え
てイントゥーザワールドだ、はい、のミュージックビデオを見て、
はい、
この人はやばいなと思ってコンタクトを取ったところからだったんですけれども ねこの番組にも 2,3 回目ぐらいで登場、
3回目か
3回目ですね、はい、登場していただいておりまして、ご存知の方も多いとは思うんですが、そうは言いつつも DJ のビス東京ライブを初めて聞いたという人も今日いるかもしれませんので、
はい、
神楽さんの自己紹介といいますか、こんな活動やってますというのを教えていただいてもいいでしょうか。
はい、シンガーソングライターの神楽サティといいます。普段のライブは主にピアノ弾き語りでやってるんですけれども、うん、なんかあるライブハウスの店長から言われたの、私のジャンルはなんかアーバン歌謡ポップ、
アーバン歌謡ポップ
それがなんかちょっと、はいはいはい、あ、いいなと思って名乗るようになったんですけど、うん、まあ、ちょっと都会的でありつつなんか古いちょっと歌謡曲的な懐かしい感じもありつつ、
うんうん
うん、だけど、まあ、あくまでポップなものを、うん、なんかいろんな人が聴いて耳なじみがある感じの、
うんうん、
まあ、聞きやすい感じの曲をやってるな、なんかそれを言われた時に あそうかもって思って、うん、
なるほど、
まあ、自分はそういう感じの音楽をやっております。
なるほど、はい、アーバンでかつ歌謡曲っぽくて、
うん、
そしてポップであると。
そうです、
ものすごく言い得て妙ですね、そのジャンルは。
なんかしっくりきって、うん、
なんか歌謡っていうのが入ってるからいいですね。
そうですね、
アーバンポップでも違うし。
そうなんですよね、うん、まあ、曲によってもなんか歌謡曲寄りのものもあれば、
うん、
まあ、違うものもあればみたいな、まあ、いろいろあるんですけど。
なるほどね、
うん、なんかしっくりきましたね。
でもサティさん あの歌い方というかボーカル回しみたいなのすごく独特だと思っていてですね、なんでしょう、今の話し声とはまた全然違う味があるんですよ、
うん、
でそれをこう聞いた時にすごく心に残るんだけれども、なんでだろうなって思ってたんですよ。なんか普通のでもポップミュージシャンとは違う感じで歌うような感じがしていて、あれなんだろうなと思って、で今歌謡っていうワードが出てきて、なるほどと思ってちょっと小膝を叩いておりました。
でも、まあ、もともと歌が好きだったんですけど、
うん、
まあ、それも最初はなんかモノマネみたいなところから入って、好きなミュージシャンの。
誰だったんですか。
一番最初にハマったのは宇多田ヒカルさんの。
なるほどね、
うん、もうなんかもう衝撃で出てきた時に、
うんうんうん、
でそこからなんかその宇多田さんの真似したりとか、あとは椎名林檎さんもなんか出てきた時に、うん、もうあの独特の歌い方とかをなんかモノマネするところから始まって、まあ、そういういろんな、なんかそっから高校ぐらいの時に歌謡曲とかハマりだして、うんうんうん、もう歌謡曲とかもなんかカラオケで歌うようになって、
うん、
だからそういういろんな人のなんかいいところをなんか盗んでいくというか。
なるほどね。
結果そうな、結果今のなんか歌い方になったみたいな感じ。
なんかちょっとこうささやきからぐっと盛り上がるところみたいな、なんかそういうボーカルのところ、うんうんうんうん、歌の歌詞のところがすごくこううわっとこう聞く人を振り回すような感じでね、なんかうまいなって思いながらいつも聞いてるんですけども、その歌を専門的にじゃあ勉強をしたとか習ったとかっていうのは、
あ、一応なんか大学の時にボーカルスクールみたいなのに通ってた時期があります、ね、
うんうん、なるほど。じゃあそれで基礎はそこで、
基礎なのかな、まあそうですね、先生に一応習って発声練習とかよりはなんかもうその課題曲っていうか自分の好きな曲をどう歌うかみたいな、うん、その表現とかはなんか先生に一応見てもらってた時期はありました。
そういう時をなんかボーカルレッスンの時ってなんかテーマ曲を歌ったりするんですか？
まあ、先生に言われた曲をやる時もあるし、
うん、
自分の持ってきた曲をやる時もあるって感じですね、う
ん、その時はやっぱりさっき言ったようなアーティストの曲をやって、
もう今でもなんか YouTube に上げてるんですけど、宇多田ヒカルのオートマティック、
はいはいはい、
もう最初にまあ衝撃受けた曲を、なんか最初にそのレッスンのなんかレコーディングしていいっていうなんか時にそれを撮って今も YouTube に上げてるたりします。
ぜひとも、神楽サティさんの YouTube チャンネル聞いてみていただければと思います。いろんなね、あのバラエティに富んだ音楽とかミュージックビデオも綺麗ですからね、はい、ぜひとも聞いてみていただきたいなと思います。はい、まあ、だからそうやっていろんなこうジャンルを取り入れつつ成長してきた神楽サティさんが、
はい、
この度、
はい、
新譜を、
はい、
リリースをされました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これいつぶりぐらいですか？
1年ぶりか。
1年ぶり。
去年の6月に、うん、まあ、前のピエロっていうアルバムを出して、はいはい、
去年の6月でしたか。
そうですね。それもまあこちらの番組で、
はい、
ね、流していただいたりもして、
レコ発も行かせていただきました。
あ、そうでした。
ありがとうございました。
で、そうですね、7月27日にリリース、今年、
はい、
したので、
はい、
1年ぶりですね。
神楽サティさんのナイトクルージングという、これはミニアルバム、アルバム、
ミニアルバム、
ミニアルバム、はい、5曲入りでございます。はい、今回は何かコンセプトは変わられましたか？
コンセプトっていうか、まあ、なんか後付けになってしまうんですけど、夜、まあ、ナイトクルージングって名前で夜の、まあ、表題曲で、はい、ナイトクルージングって曲があるんですけど、
はい、
それがまあ夜の散歩だったり夜のに徘徊するみたいな感じの曲なんで、
うん、はい、
まあ、その5曲通してなんとなく、まあ、後付けではあるんですけど、
うん、
夜になんか考えてしまうことというか、
はいはいはい、
夜ってすごい余計なこと考えがちじゃないですか。
知ってます。
私むしろもうなんかさっき言った話とも通ずるんですけど、深夜ってなんかすごい
考えるどころか言っちゃってますからね。うん、
いろんなことを考えてなんかつぶやきたくなるみたいな。
ああ、なるほど。そういうのを全体的な、
そういうなんか昼にはないこう、
うん、
思考の奥深いところまでなんか行ってしまうような考えが、
はいはいはい、
だからそういうのをちょっとテーマにしたというか、
うん、
そうですね、なんか夜にいろんなこと考えてしまう、こんなこともあんなこともみたいな。
夜にいろんなことを考えながらむしろ聞いてほしい。
あ、そうですね、それもぜひぜひという、はい、
というところですかね。ナイトクルージング、今日はたっぷりとお届けをしてまいるわけでございますけれども、まずはタイトルナンバーのナイトクルージングというナンバーをお届けしてまいります。これはもう曲のコンセプトはさっきおっしゃったような感じですか？
そうですね、まあ、端的に言えば夜に散歩する曲なんですけど、
うん、
まあ、なんかなんて言うんでしょう、大人と子供の狭間で揺れ動いてる男女がなんか2人でこう夜の街をさまよってるみたいなイメージです。
いいですね。
はい、
お届けしてまいりましょう。神楽サティさんで Night Cruising。
Night Cruising I want to baby Night Cruising 月明かりが染める。
The best variety of the music of tomorrow.
お届けしましたナンバーがカグラサティさんでナイトクルージングというナンバーでございました。印象的なあのサビのところがなんかこう歩きながらのテンポですよね。
ああ確かにそうかもしれない、
ね、なんか結構その歩きながら心地よいテンポの曲って歩きながら聴いちゃうんですよね。なんか何回も同じ曲を僕
うん、歩きながら聴いてほしいですね。確かに
ね、まあ、あんまりそれをラジオで推奨するのもどうかっていうあの向きもあると思いますけど。
確かにそうですねラジオ聴きながら
そうそう 今あの今時その歩きながらねヘッドホンしてるっていうのが、
あ、なるほどね、
そうそう歩きスマホ的な感じで言われるので、まあ、あれですけども、本当にいいナンバーだなと思いましたし、でもなんかやっぱり音作りがちょっと前とは違ってますか、これって。
そうです、違う、まあ、アレンジャーさんが変わってるので、うんうんうんうん、今回はなんか前はアレンジャーさんが一人の方が全部全曲、
はい、
あのミニアルバム全曲やってたんですけど、はい、今回はなんかいろんな人にお願いしてるので
曲ごとに変わっている。
そうですね。ほんほんほんほ
ん。なんかサティさんって、普段のライブ活動は基本的にピアノの弾き語りが多いというイメージなんですけども、
たまにサポートさんにお願いすることもありますけど、ほぼ弾き語りです、
うんうんうん、なんかその、ね、こういうサウンドをピアノ一本で表現しようと思うと結構
私は無理ですね
そのお客さんの想像力を借りないといけない部分も多少はあるのかなと思うんですけど、
す
この、まあ、半年1年ぐらいでずっとあれですね、ピアノは当然すごく練習されてると思うんですけど、めっちゃ上達してますか。
めっちゃ、
まあ、自分で言いにくいと思いますけどねめっちゃ上達しましたとか言えないと思いますけど、
なんかもう元々ピアノに正直苦手意識がずっとあるので、なんだろう、なんか、まあ、もう音源はこだわりたいんですけど、はい、まあ、そことのなんていうんでしょう、ギャップはありますね。
なるほどね。
ライブとの、
でもかといってこのオケで歌うような感じにはなりたくない。
うわ、なんかちょっと今んとこ抵抗があるんですよね、うんうん、だからたまにこうピアニストの方にやってもらったりとか、はい、ギターの方にサポートしてもらったりっていうのが、うん、なんかちょっと特別
なるほど、ね、
ライブではあります、
ね、なるほどね。いやでも今回のこのナイトクルージングのリリースに合わせていくつかライブが入ってると思うんですけども、いつ頃になりますか、うんうんうんうん、ライブ。
まあ、都内ではめっちゃやってるんですけど、はい、常に、
うんうんうん、遠征で言うと
結構やってるんですけど、遠征で言うと、9月の3日に初めて静岡の沼津、
はい、静岡の沼津、
はい、
お魚の美味しいとこじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、
ちょっと食べます。
ぜひぜひ
食べます、うん、あと9月の28日が札幌ですね、
はい、札幌、
これは2回目、そうですそういうとこ狙ってるみたいな感じに、はい
はい、
2回目なんですけど、
札幌2回目ですね。
オータムフェスタっていうフェストかな、
ほんほんほん、
なんか食の祭典が、
へ、
なんか前回も雪祭りの時に行って、
ほんほんほん、
はい、ちょっと食べたい食べ物
食べたい。なんで目がうつろになってるんですか。なるほどね、
目的がね2つあった方がいい。
そうですね。じゃあ9月28ですかね。
28です。
札幌はそのなんかフェスみたいな感じですか、野外会場みたいな感じですか、ね、
なんかそれもお客さんが言ってたことを今また聞きして言っただけなので、
なるほどなるほど、
詳しいこと分かってないんですけど、
分かりました。
なんか食の祭典らしいんで、
うんうんうん、
まあ、せっかくなんで
了解です。
行こうと思ってます。
じゃあ食の祭典、ぜひともその札幌お越しがてら、
そうですね、
神楽サティさんのライブも楽しんでいただいて、
は
い、
ぜひ札幌の方々、
はい、はい、ありがとうございます。そして
あと10月の2日が大阪、
粉もんが美味しいところですね。
なね、美味しい、
美味しいです。大阪はこれはブッキングライブな感じですか。
ブッキングですね。
はい。はい、じゃあ ごめんなさい、静岡、札幌、大阪、
はい、
近辺のリスナーの皆さんは、はい、ぜひともかぐらさてぃさんのライブ会場に駆けつけていただければと思います。
よろしくお願いします。
DJ のビース東京ライブを聞いてきたっていうとなんか特典がありますよね。
ノビーさんの裏の顔、うん、公開
なんかしたっけ僕
DJ ノビーズ東京ライブを聞いた方ってことはこうね、ノビーさんのなんかファンというか、
そうですね、
ってことですよね、
ノビーファンという、
じゃあそれが一番いいんじゃないですか。
わかりました。じゃあノビーズ東京ライブを聞いてきた方聞いてきたぞといった方にはなんと僕の裏の顔を名倉サティさんから聞けると
裏話を
アイスマジアレッスよ。
できるように。
わかりました。
ネタを仕込んでます。
何言われるんやろ。ぜひともライブの方にお越しいただければと思いますし、都内のライブもたくさんやってらっしゃるということですので、
そうですね。
ツイッターとか、ホームページとかをチェックをしていただければと思います。今回の CD って通販はされますか？
通販もしてます。
している。
販売しているので、
うん、
ちょっとライブには行けないけどっていう方もお買い求めできますのでお願いします。
配信はして？
配信は今んとこまだ
やってない
ので。
了解です。じゃあ今回今日聞いてね、このナイトクルーズに素晴らしいなと思ってくださった方5万人ぐらいいると思いますけども、ぜひとも神楽さていさんのホームページをダウンさせてですね、神楽さんちの、
最高ですね。
そうですよ。梱包材がもう欠品して困るみたいな感じにぜひともねなっていただきたいなというふうに思っておりますので、
はい。
ぜひとも神楽さんを困らせるぐらい皆さん発注していただければと思っております。今日のゲスト神楽さていさんをお招きをしております。続いてフラストレーションというナンバーでございます。
はい。
どういう曲でしょう？
これはさっき言った、うん、夜にうおーっていうなんか頭がもうすごいことになってる時の曲だったりし、
佐藤さん自身のですか？これは
私自身がというか、フラストレーションってタイトル通り、もういろんなものが溜まってしまって爆発しそうな状態というか、夜に主に私はそういうことがあるんですけど、ドンビさんないですか？あんまりそういうこともない。
夜って多分誰でもそうだと思うんですけど、ネガティブな思考に陥りがちだと思うんですよね。多分ものすごい、もう松岡修造さんでも多分夜はネガティブだと思うんですよ。例えば
特にこう深くなってくと時間が、
そうなんですよね。
余計なことまでこう考えて、
そうそうそう。だから夜は考え事しないに限るなって思います。
そうなんです。だからそれがもう眠れなくて、どんどん溜まっていってっていう状態ですかね。
なるほどね、はい、そうか。寝れないとそうなっちゃいますよね、余計に。また
そういうことですかね。はい。
なるほどね。そんな時に
そんな状態が誰しもあるんじゃないかなと思いながら、フラストレーションが溜まってる状態っていうのをなんか表現してみた曲です。
お届けしましょう、神楽さていさんでフラストレーション。
許せない消えてくれ匿名希望で言いたい放題して、語学科の現代批判には満員電車のつり革広告押しつぶされてく、あの子の心に今日も湧いてても疾風症が踊る、生きて心地もしない夜を迎え、そのまま開けてゆくだけ自己嫌悪の悪夢、越えてゆけ越えてゆけ、倒されても一で這い上がって超えてゆけ超えてゆけ、待ちに待った今こそがその時のフラストレーションのルートワンダウェ
イ。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、The best variety of the music of tomorrow.
神楽さていさんでフラストレーションをお届けをいたしました。そろそろ神楽さていワールドにハマってきた方も多いんではないかなと思います。なんでしょうね、神楽さんの曲ってこう独特の暗さもあるし、でも独特のキャッチーさもあるし、暗くてキャッチーなんですよね。
嬉しい。
嬉しいんだ。嬉しい。暗いって言われて嬉しいって言われて、なんかその反応はちょっと面白い、予想外でしたけど。
明るくはないと思ってるんで。
でもその声色ってなんかある気がするんですけど、ポジティブな色なんですよね。
あ、そうですか。
神楽さんの歌声ね。話し声はちょっと暗い方向ですけど、歌声は結構明るい方向だなと思う時があって、なんかそれがね、いろんなところでこうミスマッチなんだけどパチッとはまる部分がグッとくるんですよね。
なるほど。
ミスマッチだなバチッてはまる時があって、それがちょっとやめられなくなる、多分神楽さていの魅力なんだろうなと僕は思ってますけどね。
なるほど、すごい分析されて嬉しい。
伸び分析でございます、ね、皆さんいかがでございますでしょうか。歌がうまいなと思ったのはいつですか？
自分でうまいというか、
人と比べて アーティストとしていけそうかなって、
もう いけそうかなっていうよりもちっちゃい時から、もうなんか気づいたらすごい歌うのがもう楽しい、一番楽しいっていう状態がもうに気づいたというか、なんかあの私いけるかもというよりは、いやこれがやりたいわみたいな状態がもう結構物心ついたぐらいですかね。
じゃあもうその、歌手になりたいってい う, 欲望みたい、欲望というかあの思いみたいなのずっと持ち続けて
ありましたね。ちっちゃい時はすっごく今よりもその思いが強い、
今よりも強いまあ今なっちゃいましたからね、歌手に、
ね、歌手って言っていいのか分かんないですけど、
歌手シンガー、
誰でもなんかね CD を出すって、なんかそのちっちゃい時はやっぱなんかデビューしてとかなんか大層なこう、なんか段階を踏まないとそういう人にの前で歌うっていうのできないのかなと思ってたんですけど、まあ誰でもできるんだなっていうことになんか大人になったら気づいちゃった。
歌うだけならね、
カラオケでもいいわけです
まあでも僕なんかもうその勇気が全くないので、人前で歌うという勇気が全くないので、なんかすごいなって思いながら、シンガーソングライターとかも歌手の皆様を見てるの、
ビサがすごいっすよ。司会とかね、
司会なんか誰でもできますよ。
できないです
よ。なんでですか。出て行って原稿通りに喋ったらいいだけですよ、ね、誰でもできます、あんなの。本当に
言うたら歌だってそうっ
す。いやいやいやいや、歌はだってもう間違えちゃいけないじゃないですか。
まあそれはそれぞれの
間違えちゃいけないっていうか、なんかもうものすごい練習が必要でしょ。なんか
司会とかって練習いらない、いますね。いますよね。
まあでもそれぞれの分野別でね、いろいろ得意分野はあると思うんですけど、そっか、でもその羨ましいなと思うとき、僕本当に自分の歌が自信がないので、なんかこう歌が上手に歌える人って羨ましいなって思うし、どうやったら歌が上手くないのかなと思いながらも、カラオケ、だから最近こうカラオケに行く相手が本当にシンガーの人が多いわけですよ。
あ、
そうなるともう出ていけないですよね。みんなに伸び歌えって言って
なりますよね。
言われるけど、いや本当もうここで歌うのは無理俺には無理だってなってくるんで、なんかね、最近だからカラオケで歌う機会が減りました、逆に。
そういう時何してるんですか、タンバリンですか。
曲紹介をしてますね。
曲紹介そんなプライベートでも仕事みたいな感じ。そ
う
そ
う、さあ続いてお届けしてまいりましょう。カグラスサーティーが歌います。
めっちゃ豪華なカラオケ
うまいことイントロ乗せしてやりますよ。
すごい気分は乗りますよ。
乗ります乗ります。今夜もヒットパレードみたいになりますからね、やっぱり。
本当ですね。
本当に本当に。いや、だからまあそういうそれぞれの得意分野をね、伸ばしていくという方向でもいいのかなと思ってますけどね。え、カラオケとか行きますか、神楽さんの普通に今。
いや最近ほとんど行かないですね。一人ではまず行かないですし、なんかボーカルスクールとか通ってた時は、はい、なんかカラオケのなんかオケを取ってくるため一人カラオケとか。
ああ、なるほど。
なんか行ってた時期もありますけど、
はいはいはい、練習、ね、
今は行かないですし、そんななんかカラオケ好きの感じの友達もいないし。
え、でもシンガーの方とかと行かないんですか。
あんま好きな子いないですね。
あ、カラオケは。
カラオケ好きっていう。
あ、それ結構意外かも。僕の周りのシンガーは大体みんなカラオケ好きです。
本当ですか。
なんでだろう。
なんか気になりません、オケの質というか。
あ、まあまあそれはね。
やっぱ生演奏でいつもやってる方、ね、どうなんでしょうね。
質の悪いのもありますからね。さっきの曲あんな良かったのに何これみたいなのたまにあると思いますけど。そっかそっか。じゃあ。なかなか機会がないわけですね。
なかなか自分から行ったりすること最近ないですね。
じゃあ今度ちょっと何人か集めていきましょう。
ぜひぜひ。
かぐらさてぃを囲む会
でお願いします。かぐ
らさてぃを囲む夕べ、はい、なんで囲むか知らないですけど、ね、いやーでもね、なんかそうやっていろんな結構なんて作品を定期的にリリースをされていて、すごいなと思うんですけど、なんか逆にその曲が書けなくなるスランプみたいなのって
全然あります。今も書けないですね。だから
なんかそのコンスタントに書ける時もあるんですか。
そうですね、月でも私そんなに曲がすごいボンボンできる方じゃないんで、書けても月に1本をなんか毎月とか。
でもまあ発表してるのはそうでしょうけど、なんかそれ以外に発表しない曲とかも
あんまり私なんか没曲みたいのをなんか作らないっていうか、
あ、そうなんですね。
もう途中でこれは形にならないかなって思ったらもうやめてしまって、
うん、
も
うそこはもう諦めるんですね。
なんだろう、ライブでちゃんとできるぐらいの曲をじゃないとちゃんと仕上げようって思わないっていうか、だから遅いのもあるんですよ。なんかな、途中で納得いく形にならないと一曲完成させられないので、
なんかそうなんですね。
それもなんかいろいろやってみたいなと思いますけどね、もっと、なんかあんまり気にしない、今まではそういう感じでこう全部なんか CD の A 面にできるような曲をって思って書いてたんですけど、
じゃあ基本的には最後まで作り切った曲は発表しているっていうことですね。
はい、
あ、なんかそれ結構あれかもしれない、珍しいスタイルかもしれないですね。なんか結構その没曲がたくさんたくさん集まってくると、その没曲の中からいいところを集めて1曲できるみたいな人も結構、
はい、でもそういうのもやってみたいですね。なんか自分の結構スタイルはそういう感じで、もう1個に込める感じで決まってたんですけど、
ね、
やってみたいか
も、どんどん変化していくかもしれないですね。はい、あれ活動歴でいうと今で何年目ですか？
歴だとなんか途中休んでた期間もあるんで、はい、なんかちょっと曖昧なんですけど 5,6 年ぐらいかな。
うんうんうん、じゃあもう結構な経験は、
もう
中堅ですもんね、 5,6 年やってたら、
ね、そうなんですかね。
いや、そうですよ、
まあ、だってすごいマイペースですけどね。
楽屋入っていったら、あ、カブルさんみたいにならないですか？
なんないですね別に 5,6 年ですって発表してないんです初めての人とかに
途中休んでた期間はまあまあ長かったんですか？
まあ1年とか。
あ、そっかそっか。
まあ別になんかライブはしてるけど曲は増えてないみたいな、なんかそういう時もあるし、私音楽そういうなんか何にもしない時期って音楽すら聞かないので。
そうなんですね。
もうだから1年ぐらい、なんかまあ曲ももちろん作ってないし、音楽というものから離れてた時期もありましたね。
でもライブはするわけじゃないですか、その期間も。
あ、その期間はライブしてなかったんですよ。だから活動もしてない時期。
そういうことか。
そうです、
ね、なるほどなるほど。
でもライブしてる時も今も結構あんまり音楽聞いてないかも。
それなんかもう一旦ちょっと静かにしたいって感じ。
なんですかね、なんか自然と何聞いてもうん、なんかあんまりしっくりこないみたいな時期があったりします ね、
なんかわかる気がするな。
なんだ、一回ちょっと全部自分の中からリセットしたいというか、そういう時期もあったりします。
一旦空っぽにしないとなんか出てこないタイプ。
なんか今は空っぽにしてみたいみたいな。
なるほどね。いや、面白いな。でもそうやって生み出された CD が今で何枚目ですか、これは？
デモっていう形のものも入れると4枚目か。
4枚目、
はい、
リリースをされていて、で、あのミュージックビデオもね、結構何本も作られてると思いますけど、はいはい、なんかミュージックビデオで僕印象的というか、あんまりあれですよね、顔を出さないですよね。
あ、まあ、そうですね、
ダンサーの方とか、
まあ、出したくないという、まあ、出したくないって言ってる時もありますけど、うん、まあ、あえて別に自分が被写体になる必要もないかなみたいな。
なるほど。
なんだろう、
人、違う人が写っている方が曲のイメージに合ってるっていう感じですか？
あ、もうなんかその曲を表現、例えばダンサーさんとか女優さんとか の、 あの動きがメインで、まあ、自分は別にあの被写体として必要でなければ別に出なくてもいいかなっていう、
あ、そんな感じなんですね。
なんか自分の歌ってるところを撮りたいとかいう欲もないので。
へーなんかかっこよくこうやって歌い上げてるグランドピアノでみたいな。
うん、ないですね。
あ、そうなんですね。面白い。なんか、だからそんなすごい出たがりっていう感じじゃないんですね、サティさん自身。
なんか全然私はずっと出なくても全然 OK です。
ステージに立っているにもかかわらず
ないですね
面白いですね、はい。なるほど。じゃあ、あのちょっとミュージックビデオもね、あの見ていただきたいんですけども、本当にあの綺麗な映像で、あれも決まった監督さんにお願いをされてるんですね。
そうですね、はい。
本当にカグラサティの世界観をよく表してらるなというふうにいつも思いながら拝見をしております。
ありがとうございます。
はい、今回のナイトクルージングからもミュージックビデオは、
はい、あのそのナイトクルージング、
はい、
がという曲がの、MV が公開されております。
ぜひとも YouTube で検索をしてみてください。続いて3曲目、エンドオブシーズンズという曲でございます。
はい、
どういう曲でしょうか？
これはまあ季節の終わりっていう、うん、まあ、感じなんですけど、うん、なんか人との出会いと別れをテーマにして、うん、まあ人とまあいろんな、なんだっけ、友達だったりとか、うん、恋人だったりとか、そういう人とお別れする、
うん、
まあ、まあ友達卒業とかでもいいんですけど、お別れするっていうのは悲しいことだけど、まあでもそのお別れした後にまた新たな出会いが始まる、
うん、
違う人との出会いが始まるっていうのは、なんか一つの季節が終わってまた別の季節がやってくるっていうのとなんかちょっと近いのかなっていう感じで、まあ、季節の終わりっていうのをその出会いの終わりと始まり、別れと出会いっていうのとちょっとかけてるという。
なるほど。あ、なるほどね、
うんうんうんうん、
その人生のそのトランジションのところを、
そうです、ね、
移り変わるところをこう季節の移り変わりと
回りくどくなっちゃう。
いえ、とんでもございません。お届けしてまいりましょう、神楽サテイさんでエンドオブシーズンズ。DJ のビジ東京ライブをお届けしたナンバーが神楽サディさんで End of Seasons でした。続いては DJ のビジ東京ライブをハワイで応援してくれている KZ レディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZ アロハハットライン
アロハハットライン。 It's time to
grab a surf, boys. 日本の皆さん、ノビーさん、アロハ。ハワイから KZ ラジオカリーンです。今週は先週に引き続いて京都で活動しているフラリーパッドのお二人お迎えしています。
まあ、私たち海外に出てきてるから特に日本のどこどこの出身でとか地元っていうのはすごくキラキラしたものに見えるから、ね、そして特に京都はまたね世界のブランドですからね、いいですね活動できてね。
まあ、そうですね、やっぱり僕たちも、うん、あのまあ、地元っていうのもありますし、やっぱり京都っていう場所がやっぱり大好きですね、うん、あの流れてる時間だったりとか、あのでも割と何でもね、ハワイにも通じるところがあるよね、このゆったりした感じは、は
い、ゆったりしてるかな、京都
ゆったりしてます
ね、はい、
なんか自然もやっぱり京都はまあ残ってて、ハワイもたくさんありつつも、なんか、ね、街もすごい発展していってるし、うん、京都もやっぱりこう古いものを残しつつも発展してるところがあるから、なんか似てるところは感じますね、うんうん、
では最後にもう一曲弾いてください。
さっき京都の話もあったので、京都タワーに登ってよ、
生で、
はい、生でまた登りたくなるかも。
なんかあのすごくあのプッシュした感じ。
いやいや、もうありがたいです僕たちね、京都タワーの公式 PR ソングを、はい、させていただいています。
はい、はい、
じゃあ聴いてください、京都タワーに登って。
京都駅に降り立てば みんな見上げる白い塔、青い空にそびえ立ち、しっかり見守ることの街。丸太ケビスに押しを行け、姉さん六角タコ錦、しあやぶ高松万五条六条七条京都駅、京都タワーに登って街を見渡せば、山に囲まれ広がる街、きらり輝いている京都タワーに登って、街を見渡そう、今日一番の背高のおっぽさ、それが京都タワー、京都タワーに登って街を見渡せば、東西南北走る光、キラリ輝いている京都タワーに登って、街を見渡そう、レトロあふれる京のシンボル、それが京都タワー、みんなの京都タワー、大好き京都タワー。
おおきにありがとうございます。
おおきに嬉しいな、京都に行ったら必ず京都タワーに登りましょう。
登りましょう。
ね、
もう
正しい手順だと思いますね。
フェラリーパッド、ハワイからお二人演奏していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マハロー。のびーさん、日本の皆さん、来週までまたお元気で。ハワイ、ケンスー、DJ カリンでした。アローハー。
The best variety of the music of tomorrow.
あすの日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしたナンバーが神楽サティさんで End of Seasons というナンバーでございました。移り変わりゆく様を人生に重ね合わせっていうところですね。
はい、
なんか題材としてはこう古典的な題材かもしれませんけれども、うんうん、やっぱりこう神楽サティ流に解釈すると随分とポップな感じに、あのいい感じになるんだなと思って聞いておりました。ありがとうございました。 DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます、
はい、
私1時間散々サティさんに質問させていただきましたので、逆にサティさんの方から一つ質問を投げていただきまして、僕はその質問への回答拒否権がないというコーナーでございます。
はい、
何でもどうぞ。
人生のある一点に一度戻れるとしたら、どこに戻って何をしますか。過去ですね。
ラジオ DJ としてデビューをした高校生の僕に、
高校生や、そうか、
今こうやってやっている写真を持ってって、
うん、
お前20年後こうなるから頑張れと、
うん、
やってやりたいかな。
何か変えたいとかそういうことはないんですか。
ないですね。なんかもう自分がやれることはやってきたっていう思
う、素晴らしい。
いや、なんかそれは諦めでもあるんですよ。 うん、だからあれ以上はできなかった。もう休み休みしか来てないですけど、でももう あれ以上は俺できんかったって思ってるので、
後悔とかないわけですね。
後悔はないです。そのほんだもっと頑張ったらできたっていう思いももちろんあるんですけど、でもあれ以上多分あの時に戻ったところで頑張れへんやろなって思うんですよ。多分その時できんかったんやから今から考えても、まあ、あの時やっときゃよかったって思うかもしれないですけど、多分できないです、
じゃあその高校生の始めた時っていうのは、に戻ってこうあのエールを送るっていうことですか。
そうですね。なんか多分線でも やったんで自分は、
はい、
そういうことがなくても今の状態までは来れたんですけど、でもなんかひょっとしたらケツ叩くことによって、あ、こんなんなれるんだ、もっと頑張ろうって思うかもしれないじゃないですか。ひょっとしたらもっとプラスの可能性があるかなみたいなのはありますけどね。
そうなると
どうなるのかなっていう気もするし、ちょっと分かんないですけどね。
なるほどな。
途中で空回りしてやめちゃうかもしれないし、
すごいですね。でも高校生でもうなんか自分の生きる道を一個決めてたってことですね。
まあ、その時は全くそんなこと思ってないんです。だから神楽さんが小さい時に歌を歌ってたのと同じなんですよ。
はい、
だからなんかラジオを聞くのが好きだから、いつか喋ってみたかったっていうので地元にラジオ局できたから喋りたいですって言っただけなんですよ。
プロになりたいってあったんですか、その時。
いや、なんかその時はその仕事にするかもなんていうことは思ってなかったですね。
へー、
でもなんかやらしてもらえるスタジオに入って喋れるっていうのがすごい嬉しかったので、全然思ってなかったですね。なんか今こうなってるとは全然本当に思ってなかったです。
すごいですね。でも高校生って言ったらまだ子供みたいなもんだと思うんですけど。
子供ですよ、
その大人の世界にね、そこから入るっていうのが。
だからまあまあ後ろ指さされましたよね。なんかあいつは挨拶できないとか、本当に。だからそういう意味では高校生の時からその社会勉強をいろいろさせていただいたなと思いますね。そのタレントさんとかいろいろね、いるスタジオで仕事をしていたので、
素晴らしい。
だからもう甘々ですよね、当時の考え方なんていうの。
いや、早いですね。でもその動き出すっていうのが今ののびさんもそうですけど、行動力がやっぱ当時から
とりあえずやるかみたいな何も考えてない、全然後先考えず
に。それができるのが、まあ、才能だと思います。
でもそれでももう痛い目にたくさんあってきてますからそういう意味では、まあ、でも神楽さん結構慎重派ですか、そういう意味では。
全然慎重派ですね。
まあまあ、でもイメージ通りですね、それ
遅いですもん、すべてが。
逆にそのあの時やっときゃよかったはあるんですか。あ、でもさ、戻りたい時。
戻りたい、
うん、
でも私ももうどうにもなんないっすよね。
なんか神楽さんが言うとものすごい説得力ありましたね。そうですか。
まあでももうちょっと頑張っとけみたいなことは
音楽を
言うのかな。まあでも全部なんか動き出しがもっと早ければって思うことはなんかいろいろあったりするんですけど、でもなんかこの時期でも良かったのかな、なんかこの時期だったからこそいろんなこと学んでからスタートできたのかなみたいな、なんかいろいろ考えたらまあいいのかなみたいになっちゃうんで。
まあでも人それぞれ必要な準備時間って違いますからね。なんかもう準備時間ゼロでスタートするのが合ってる人もいるし、準備時間をしっかりとって3番目4番目になってもそこからスタートする方が大きくなる人もいるし、なんか人によってそれを間違えると潰れちゃうんですよ ね。難しいですけど、
だから
そんな気がします。
いいかなっていう感じです。
ここからも、マイペースで歩んでいく神楽さん、はい、ぜひとも、このナイトクルージングの新譜ですね、ゲットしていただきまして、皆さんお手元に手を取ってですね聞いていただければというふうに思います。夜ちょっと お酒を傾けながら、あるいはドライブでちょっと物思いにふけりながら、聞いていただくというのがいいかなと思っております。はい、そして、静岡、札幌、大阪、リリース、まあ、ツアーというか、
はい、
ライブが決まっておりますので、ぜひともお近くの方はお越しをいただければと思っております。神楽さんのツイッターには DJ のビス東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきます。
はい、
何か今日言い残したことはないでしょうか。
言い残したことはありません。
大丈夫ですか。すごいですね。ぜひともね、サティさんのライブ衝撃的でございますのでお越しをいただければと思います。ラストのナンバー、インスタントラブという曲でお別れでございます。はい、どういう曲でしょうか。
なんか子供の頃の恋っていうのと大人になってからの 恋とか愛っていうのはなんかだいぶものが違うというか、大人になればなるほど、うん、なんて言うんでしょう、快楽を求めたりとか、うんうんうん、なんかこの人の隣にいとけば自分が得するかなみたいな、うん、なんか純粋な愛ではなくなってしまうみたいな、うん、でそういうものをなんか植物的な、
うん、
なんかちょっと、うん、快楽とかを求めた愛だったりするので、うん、そういうんじゃなくてもっとじっくり楽しもうよみたいなことを言っている曲です。
なるほど、インスタントじゃなくてっていう、うん、
インスタントじゃ物足んないみたいな。
なるほど、お届けをしてまいりましょう。ラストのナンバー、インスタントラブでお別れでございます。今日ですね、地上波で聞いてくださっている方は来週月曜午前0時からダウンロード配信も始まってまいります。ダウンロード版にはおまけトークですね、地上波に乗らないおまけトークなんかもございますので、ぜひともそちらも楽しみにしていただければと思います。本編では語れないあんなことやこんなことを聞いておりますので、それを楽しみにしていただければと思っております。今日のゲスト、神楽サティさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけトーク、お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
今日はいつものラジオのスタジオではなく、
はい、
初心に帰り、はい、都内のリハーサルスタジオで撮っております、
ね、最初機材トラブルも
機材トラブルがありました。繋がらないこれもう繋があと10 15分ぐらい繋がらなかったらもう飲み行きましょうっ て,
っていう話でしたけどそうそうそう、よかったです。繋がってよかった
いやいや、いかがでしたか。いつもと違う環境でこういう撮り方したの初めてですよね、サティさん。
初めてですね。
そうですよね、
不思議ですね。
そうでしょう。
これがなんか電波に乗ってしまうのかなっていう。
そうなんです、これが全国放送に乗ってしまうんですよ
不思議な、
こんな渋谷の片隅の、
こんなまったり、なんかまったりしてますね。
そうだから、普段ヘッドホンをして、
はい、
自分の声をモニターしながら、
はい、
収録をするんですけど、多分自分の声が耳にその客観的に聞こえるのと聞こえないとで、人間ってテンションの上げ下げが結構
そうですね、そうだからなのか
と思います。
すごいテンション低かったから大丈夫かなって思ってますよ。
ちょっと音量を上げてトーンも上げておきますけど
お願いします。
でもそうだと思います。
機械的な調整で
僕もかなりやってますけど、
はい、
やっぱりテンション低くなります、普通に喋ってると。だから本当に居酒屋で隣に座って飲んでるイメージ
で
なっちゃうんですよ ね,
すね、はい、
だからそっかそっか、この感覚久しぶりやなって思いながらやってました今日は、
うんうん、
ありがとうございました、
うんうん、はい、ありがとうございます。
だから本当不思議ですよね、普段も僕スタジオにスタッフいないですけど、なんか余計にこうプライベート感が漂うというか、
ね、うん、
なんか結構素でサティさん喋ってくれたんじゃないかなと、
うんうん、思ってます。そうかも今日はそうですね、
ね、
大丈夫かなって思ってます。
大丈夫でしょう
はい、
ね、サティさんは最近ね、こうやってリリースをされて忙しくしてらっしゃったと思いますけど、
そうですね、
ちゃんと休んでますか。
リリースして一段落して、これからちょっと遊ぼうかなって感じです。
何して遊ぶんですか、なんか計画は
何して、とりあえずなんか しばらく忙しくて会えなかった人に会ったりとか、う
ん、DJ のびとか
DJ のびさんにも会えたし、うん、まあ、あとはね散歩しになんかちょっと遠くに行きたいですね。
例えばどんなとこに行きたいですか今。
東北とかずっと行ってみたかったんですよ、ね、行ったことなくて。
何県。
青森になんか美術館があるらしく、それずっと行きたかったんですよ、
ね、はいはいはい、あ、見たい作品があるんですね。それ
作品というか美術館。
美術館その建物自体、
なんか美術館の本を、美術館が載ってる本をなんか見るのが好きで、
う
んうんうん、この青森のここへ来てみたいな。
行くの好きなんですけど、美術館自体には
行くの好きです。なんか美術に全然詳しいわけじゃないんですけど、うん、なんかその空間だから、あのなんて言うんでしょう、上野とかのすごい混んでるとこはあんま好きじゃなくって、
ね、僕もあれ嫌だ。
そう、有名な作品であるほど混んでるじゃないですか、うん、じゃなくて私そんななんか価値わからないので、うん、どっちかっていうとすごい地方の方にあるめっちゃ空いてて、うん、もうなんか独り占めで何時間もこう作品を見てられるようなところで、なんかもうすごく空いてるとこで電車乗っていきたいんですよね
じゃあちなみに言うと、今まで神楽サティが訪れた中で、
はい、
一番ここは良かったなっていう美術館は どこですか。
千葉の保木美術館だったかな、うん、
聞いたことある、あのカタカナですよね、
はいはい、ちょっと何駅か忘れたんですけど、駅から結構歩くんですけど、はいはいはい、夏に行ってめちゃくちゃ暑くってなんか汗だくで行ったんですけど、
はい、
いやでも良かったです。なんかその建物のデザインとかも良かったし。
どういう展示ですか。
なんか人物画が多かったかな、んかまあでもいろいろあったんですけど、
なんか彫刻とかじゃなくて絵画が多い。
絵画が多かったと思いますね、うんうんうん、なんかもうすごい絵の一つ一つが大きくてすごい広くて、なんかもうずっと、しかもそんなにあのその時は混んでなかったんで、なんかもうずっとその大きい絵を独り占めで見てられる感じの、
いいですね。
なんかすごいめっちゃリフレッシュできましたね。
僕もその絵を座って見るのが好きなんですよ。
あー、いいですよ
ね。あの美術館ってこうなんか座って混んでるとこ行くと、はい、椅子にはあのもう居眠りしてるおっちゃんとかですどいてくれって思うんですけど
確かに
そうそう、だから家族に連れられてきたけど本人はあんまご興味ないのかもしれないですけど、うん、ね、じゃあちょっと開けといてくれへんかなって思うんですけど、
はい、
本当に空いてるとこ行くとね、そういうのありますよね。
そうなんですよ。
ソファーに座ってじっくり見られるみたいなの。
確かに、
はあ、久しぶりにそういうの行きたいな。確かに。うん、僕はあれですね、リフレッシュはジャズ喫茶ですね。
あ、いいですね。
何もあんまり本とか持たずに、
はい、
スマホも消して、
はい、
あの大音量でジャズを、人が選んでくれたジャズを大音量で聞くっていう。
大音量で流れてるんですか。
大音量で流れてます。あの僕の行くところはですけど、
うん、
あのそもそも会話禁止みたいな感じなんですよ。
ほ、あの
聞きに来てくださいみたいな感じ。
へ、
本当にライブぐらいの音量で流れてるところがあって、本当にそういうところに行ってボーッとコーヒー飲んで過ごすみたいな。
レコードというか蓄音機みたいな、
あのレコードで、あの本当にもう人の大きさぐらいの大きさのスピーカーでドーンと流すみたいなところがあるんですけど、あれはね、価値あるコーヒー500円ですよ本当に。
あ、うん、生演奏じゃなくても全然、
生演奏よりむしろあっちの方が味があって僕は好きですね。なんか演者の動きとかっていうのがなんかあのない音楽っていうのも結構新鮮なんですよ、
うんうん、
なんかそっちに目を奪われないっていうか、視覚を奪われない演奏っていう感じなんで、うんうん、すごいそれは面白いですね。
いいですね、最高や。
なんか視覚と思考ってリンクするじゃないですか。
そうですね、
うん、それがないんですよね。ライブライブすごい好きですし、あのブルーノートとかもよく行くんですけど、あ、なんかドラマーのおっちゃん今スティック落としたなとか、なんかそういうしょうもない視覚刺激があるのがお、まあ、なんか邪魔な時もやっぱりあって、リラックスしたい時はね、
はい、
そんな感じかな。
なるほど。
じゃあ今度ぜひジャズ喫茶行って、
うん、
空いてる美術館に行く。
あ、いいっすね、最高です、ね、
DJ のび神楽サティ、
はい、
癒しツアーを。
いいですね。
で夜はなんかどっかでビールでも飲んで帰ってくるみたいな。
いいっすね、最高。
一回やりましょう。なんかただのデートみたいですけどね。
はい、お願いします
ありがとうございます何か今日は言いたいこと言えなかったことありますか。
ないんじゃないかな。
大丈夫ですか、
はい、
じゃあもし何かあったら iPhone で撮って送ってください。
わかりました
今日のゲスト神楽サティさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。